ディベートへようこそ。
さて、今回のテーマは生きがいですね。自己を深く理解して、表現して、そして受け入れること。この一連のプロセスが我々の幸福感、いわゆる生きがいにどう関わってくるのかという話ですね。
ええ、そうなんです。で、その核心にある問いっていうのは結局こういうことだと思うんですよね。本当の生きがいっていうのは、自分自身の内面と向き合う、ある種こう孤独な旅の的で見つかるものなのか、それともやっぱり他者との関係性っていう社会的な文脈の中でこそ育まれるものなのか、この大きな問いについて今日は深く掘り下げていきたいなと。
いやー、非常に興味深いテーマですね。はい、
私はですね、自己表現を通じたその深い自己理解こそが真の生きがいにつながるんじゃないかという視点から論じたいと思います。
なるほど。私は自己の価値というのは本質的に他者との関係性の中で形作られるものであって、社会的な文脈を抜きにして生きがいは語れないだろうという視点からお話しします。
ではまず私の立場からお話しさせてください。生きがいっていうのは究極的には内面から湧き上がってくるものだと私は考えています。例えばですね、画家のアンリ・マティス、彼の晩年を考えてみるとすごく示唆的だと思うんです。彼は晩年病気で車椅子生活を余儀なくされて、もう絵筆を握れなくなってしまった。でもそこで彼はハサミで描くといって、色紙を切り抜いて貼り合わせる切り絵という全く新しい表現方法を生み出したわけです。これって単なる技法の変更じゃないんですよね。不自由な身体という逆境の中で、それでもなお表現したいっていう内なる喜びをこう発見して形にする行為だった。哲学者のコリングウッドも言ってますけど、人って表現を通して初めて自分が本当は何を感じているのかを正確に知るわけです。つまりマティスは切り絵によって老や病の中にも喜びがあるんだってことをいわば発見した。この内面的な発見のプロセスこそが生きがいの中核をなすものだと、そう考えるんです。
なるほど。
アーデン・フロイデ、他人の不幸を喜ぶ感情です。これって一時的な優越感はもたらすかもしれないですけど、決してこう安定した幸福にはつながらない。なぜなら常に他者っていう外部の物差しに自分を委ねてしまって、世界をネガティブに見ることにもつながりますから。ですから真の生きがいっていうのは、そういった外部の評価からは少し距離を置いて、マチソのように表現を通じて自己と対話し、内側から築き上げていくべきものなんじゃないでしょうか。
マチスの例は、非常に示唆に富みますね。表現が自己発見のプロセスだという点も確かに説得力があります。ただ一方で思うのは、その発見されるべき自己って本当にあらかじめ一人の中にこうポツンと存在しているものなんでしょうか。私は自己という感覚そのものが、むしろ他者との関係性によって構築されるものだと考えているんです。精神医学者の木村富美は、日本の文化にも見られる他人恐怖を分析する中で、患者さんが相手の目、耳、心になりだいして自分を観察すると指摘しました。つまり、彼らにとって自己は、言ってしまえば相手によって知覚されている自己でしかないと。これはもちろん病理的なケースですけど、私たちの自己認識がいかに他者の視線という鏡に依存しているかを示す普遍的な構造の、極端な姿とも言えると思うんですよね。
でもそれはあくまで特殊なケースとして捉えるべきではないでしょうか。
いやー、そうとも言い切れないと思うんです。アドラー心理学が全ての悩みは対人関係の悩みであるとまで断言するのも、まさにこの点をついているわけですよね。彼らが言う課題の分離、つまりこれは自分の課題か他者の課題かを見極めるっていう考え方自体、そもそも他者の存在を大前提にしていますよね。他者の評価とか期待っていう、他者の課題に我々が踏み込みすぎるから苦しみが生まれるんだと。つまり健全であるためには他者との適切な距離感を学ぶ必要があるのであって、他者の存在を無視できるってわけでは決してないんです。さらに言えば、心理学者の内田由紀子さんの研究なんかを見ると、幸福っていうのは個人だけで完結するものじゃなくて、家族とか同僚といった他者と共有する側面が非常に強いということが示されています。周りの人が不幸だったら自分だけ幸福でいるっていうのはなかなか難しい。
このように私たちのウェルビーイングっていうのは社会的な関係性の中に深く根ざしている。生きがいもまたその関係性の中でこそ見出されるものだとそう考えます。
なるほど。自己が社会的な存在であるというのは、ええ、確かにおっしゃる通りです。しかし、自己を理解するというそのプロセスの本質は、やはり内的な探求にあるんじゃないでしょうか。精神分析の創始者であるフロイトが S と呼んだものがありますよね。これは、いわば自分の中にいる、こう、理屈とか常識を知らない本能の塊みたいなものです。お腹が空いたとか眠たいとか、そういう最も原始的で正直な欲求の声。近代社会では私たちはどうしてもこの声を押さえつけがちです。でもマティスがそうだったように、芸術みたいな表現行為っていうのはこの S の声に耳を傾けて、それを社会的に受け入れられる形へと、まあ昇華させていく試みなんですね。それまで意識されていなかった、自分でも知らなかった欲望とか感情が形になることで、初めて、ああ自分はこんなことを感じていたのかって深く理解できる。この内的な発見の瞬間にこそ自己理解の醍醐味があると思うんです。
その S という内なる声は、 A、認めます。ですがその声が意味を持つのは、結局他者が存在する世界においてではないでしょうか。先ほどの対人恐怖の話に戻りますけど、彼らは他者の視線を内面化して自分自身を観察するわけです。これって自己が他者という鏡に映ることでしかその輪郭を捉えられないっていう、人間のこう根源的な在り方を示しているように思えてならないんです。もっと身近な例を挙げましょうか。最近よく言われる職場における心理的安全性です。これって個人の気の持ちようとか内面の問題ではないですよね。チームのメンバーがこんな初歩的な質問をしてもバカにされないだろうかとか、失敗してもこの仲間なら責めずに助けてくれるだろうって信じられる、そういう関係性の質の問題じゃないですか。そういった安全な関係性があって初めて、人は置くことなく自分の意見を表明し挑戦できる。つまり自己は他者との安全な関係性というその土壌の中で初めて従前に花開くのではないでしょうか。
心理的安全性が関係性の質の本題であるという点は、ええ、完全に同意します。ただ全く同じ環境、例えば同じように心理的安全性の高いチームにいても、ある人はどんどん成長していく一方で、別の人は伸び悩んでしまうなんていうケースはありますよね。その違いは一体どこから来るんでしょうか。それこそが私が重要だと考えている内なる力、レジリエンスなんです。
レジリエンスですか。
はい。ここで言うレジリエンスっていうのは、まあ単にストレスに耐える打たれ強さとはちょっと違うんです。むしろ柳の木のように強い風に煽られても、こうしなやかに受け流してまた元の姿に戻る、そんな心の回復力とでも言うべき力のことです。この力っていうのは他者からの評価に一喜一憂するんじゃなくて、ストレスの原因を客観的に分析したり、自分の思考の癖を理解したりすることで高められるんです。例えば自分に都合の良い情報をばっかり集めてしまう確証バイアスとか、成功は自分のおかげで失敗は他人のせいみたいに考えてしまう自己奉仕バイアスとか、私たちの認知には、まあ、いろんな偏りがあるわけです。こういう自分の内なる思考の癖を自覚してマネジメントしていくこと、これこそがレジリエンスの本質なんです。健全な関係性は確かに土壌のようなものかもしれませんが、そこにどんな種をまいてどう育てるかっていうのは、結局個人の内なる力にかかってるんじゃないでしょうか。
その考え方だと、一つ重要な側面を見落としてしまう危険はないでしょうか。つまりそのレジリエンスという個人の力もまた、健全な人間関係という土壌がなければ育たないとは考えられませんか。例えば職場のハラスメント対策を考えてみましょう。ルールを厳しくして、あれもダメこれもダメって禁止事項を増やすだけの、まあ、防衛思考のアプローチ。これは一見すると安全ですけど、上司と部下に間に心理的な壁を作ってしまって、部下は挑戦を恐れ成長が阻害されかねない。 一方で上司が部下の話を丁寧に聞く傾聴を重視して成長を支援する育成志向のアプローチを取ると部下は安心して挑戦できて結果的に双方のウェルビーイングが高まるというデータもあります。これって他者との関わりを避けるんじゃなくていかに建設的に関わるかという関係性のデザインそのものが個人の成長つまりレジリエンスを育む上で決定的に重要だっていうことを示していると思うんです。内なる力もまた他者との安全な関わりの中で保たれ育まれるものではないでしょうか。
しません。しかし最終的に私たちが目指すべきは長期的に安定した幸福感つまり生きがいだと思うんです。辞書を引くと生きるに値するだけの価値なんて書いてありますけどこれって本質的に個人的な主観的な実感のはずなんです。そしてその安定した実感っていうのは他者との比較の土俵に上がり続ける限り決して得られないんじゃないかなと。先ほど例に出したシャーデンフロイデのように他人の失敗を喜んだり SNS で他人と自分の生活を比べて一喜一憂するこれって常に自分を他者との相対的な位置でしか評価できていない非常に不安定な状態ですよね。真の自己需要っていうのはその比較の土俵から自ら降りて自分は自分でいいんだと内的な基準で自己価値を認めることによって初めて達成されるのではないでしょうか。
しかしその個人の幸福とか自己需要は社会的な調和と本当に切り離せるものなんでしょうか。比較の土俵から降りるというのは簡単ですけど私たちは社会的な動物であって他者との関係性から完全に自由になることはまあできないわけです。先ほどの内田さんの研究にもありましたけど特に日本社会には他者志向の調和因子という周囲との円満な関係を重視する傾向が強く見られます。これを自己がないと否定的に捉えることもできますが私はむしろ関係性の中に安定とか自己の拠り所を見出すというまた違った形の生きがいのあり方を示唆しているように思うんです。個人のパフォーマンスがチームの心理的安全性という調和によって最大化されるように個人が生きがいを感じるためにはまず自分が帰属する集団の健全な調和が基盤として必要不可欠なんじゃないかと。個人は集団との調和の中でこそ他者から真に受け入れられ自分の存在価値つまり生きがいを実感できるのではないでしょうか。比較から降りるんじゃなくて他者と健全に調和する道を探ることこそが現実的な生きがいへの道筋だと私は考えます。
社会との関わりが重要であることは議論の前提として認めます。しかし生きがいという人生の深い意味を見出す旅は本質的にはやはり内面へと向かうものだと考えますね。それはマティスが晩年に見出したように自分でも知らなかった感情を意識的な理解へと変えていくそういう自己表現の勇気であり逆境や他者との摩擦から生じるストレスをしなやかに乗り越えるための内的なレジリエンスを育むプロセスに他ならないんです。他者との関係っていうのはその度の、きっかけや試練にはなりますが最終的な答えはやはり自分の中にしかないんだと思います。
内省の価値をもちろん否定するつもりはありません。ですが私たちは根本的に社会的な存在じゃないですか。自己という感覚、その価値、そして生きる目的っていうのは決して真空の中では生まれなくて他者との関係性という文脈の中で鍛えられ試されそして実現されるのだと私は考えます。他者との間に心理的に安全な場を築いて対人関係の課題を乗り越えていくこと、そのプロセスの中にこそ意味のある人生、すなわち生きがいは見出されるのではないでしょうか。内なる声も他者に届いて、そして応答があって初めて意味のあるメロディーになるんだと、そう思います。
生きがいが内面を探求することで見つかるのか、それとも他者との関係を築く中で育まれるのか。今回の議論でこの2つの視点が、単に対立するだけじゃなくてお互いに深く影響し合っているっていうことがよりはっきり見えてきたようですね。
そうですね。真の自己需要っていうのは自己の内なる声に耳を澄ますと同時に社会という、他者の海の中で自らの居場所を見つけるその両方が必要なのかもしれません。 この問いの探究はまだまだ続きそうですね。